こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。不登校は新コンプリメントトレーニングプラスで 99% 治るわ。元教員スクールカウンセラーでもある森田直樹が、不登校への家庭からの関わり方を提示する子育て教育実践書である。中心に置かれるのは子どもの自己肯定感を自信の水として捉える独自の比喩だ。著者は、不登校を固定的な性質や単一の診断名として扱うのでなく、子どもの心身の余力や成長が損なわれている際に現れる重要なサインとして理解する。本書の主眼は、子どもを説得管理あるいは即座に登校させる技法ではない。親が子どもの行動や努力を見つけ、愛情と承認を具体的な言葉にして届けるコンプリメントを学び、家庭内の関係と日常的な応答を変えることにある。再登校を視野に入れつつ、その後もストレスに対処し、自ら動ける力を育てることを目的とした一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、不登校を自信の水不足のサインとして捉え直す枠組み。本書の特徴は、不登校を明け意思の弱さ、親子の一時的な衝突といった単純な図式に回収せず、自信の水が不足した状態の表れとして捉える点にある。ここで言う自信の水は、子供が自分には価値があり試してもよく、困難に向き合えると感じるための心理的な基盤を指す比喩である。著者の説明では、それが枯渇すると、登校困難だけでなく、頭痛や腹痛などの身体症状、不安定な感情、理性的に考えにくい状態など、生活全体に影響が及びうる。重要なのは、この見方が親の注意をなぜ学校へ行けないのかという一点から、日常のどこで子どもの余力が削られているかへ移すことである。原因を一つに断定するものではないが、子どもの状態を責めるより、回復を支える条件を整える方向へ家庭の対応を組み替えようとする。したがって本書では、不登校を人生の決定的な失敗ではなく、支援と関わりの再構築を必要とする通過的な状態として位置づける。次に、親を変化の担い手にするコンプリメント実践。新コンプリメントトレーニングプラスで訓練の中心となるのは子供ではなく、子供に関わる親である。コンプリメントは単なる気休めの称賛や、結果だけを大げさに持ち上げる対応ではない。親が子供の行動、工夫、責任感、努力といった具体的な事実を注意深く見取り、それを承認の言葉として伝える姿勢を指す。子供を変えようとして指示、説教、先回りを増やすほど、家庭が評価と緊張の場になりやすい。本書はその循環を見直し、親がまず観察の焦点と言葉の選び方を変えることを求める。これは、子供の学校適応を親の管理能力で達成するという発想とは異なる。日々の関係の中で、子供自身が自分の良さや前進を認識できるよう支えるためである。また親にとっても、できていない点ばかりに目を向ける習慣を修正する作業となる。実践には継続と自己点検が必要であり、即効的な万能策としてではなく、親子関係の応答パターンを変える訓練として読む必要がある。さらに、身体症状と登校困難を切り離さず、心身の余力を見立てる本書は、不登校を出欠だけの問題に限定せず、子供に現れる身体症状や生活上の変化を重要な手がかりとして扱う。著者の枠組みでは、自信の水の不足は心の問題にとどまらず、頭痛、腹痛、外出しづらさなどを含む多様な不調として現れうる。そのため、朝に登校を促す場面だけを操作しても、背景にある不安、緊張、自己否定感が変わらなければ、安定した回復にはつながりにくいという考え方になる。ここで親に求められるのは、症状を過病や甘えと決めつけないこと、同時に症状だけを見て子どもの成長可能性を見失わないことだろう。もっとも、身体症状には医療的な評価を要する原因もあり、本書の心理家庭的アプローチだけで判断すべきではない。必要に応じて医療、学校、専門職と連携する前提は欠かせない。その上で本書は、家庭での承認的な関わりが子どもの安心感と主体性を支えるという論点を提示する。症状の消失だけでなく、日常生活を立て直す力を回復の指標に含める点が重要である。そして、再登校を終点にせず、ストレスを超える力の形成を目指す。題名は再登校を強く掲げるが、本書の説明と読者の受け止めからは、著者が単に学校へ戻すことだけを最終目的としていないことが読み取れる。目指されるのは、子供が学校生活や対人関係で生じる負荷を前にしても、自分で考え立て直し、再び行動できる状態である。登校日数だけを成果にすると、子供が無理を抱えたまま頼っている可能性や、環境の変化で再びつまずく可能性を見落としかねない。そこでコンプリメントは、登校という結果への評価ではなく、準備、生活習慣、挑戦、他者への配慮など、回復の過程にある具体的な行動を認めるための手段になる。この視点は、家庭が行けたか行けなかったかの二択で一日を判定する状況を和らげる。 子供は回復の途中で揺れ動くため、親が小さな前進を見つけられるかどうかは関係の安定に関わる。ただし、学校環境に重大な問題がある場合まで個人の適応力だけで解決しようとしない配慮も必要である。本書の方法は学校側との対話や合理的な支援を排除するものとして用いるべきではない。最後に、99% という強い主張を方法の適用範囲とともに読む本書は明快な原因仮説と実践手順を示し、長年の指導追跡研究を背景としていると著者は説明する。その分かりやすさは、先の見えない不登校に直面する親に観察し、言葉を変え、継続的に関わるための足場を与える。一方、題名の 99% 治るという数値的断定的な表現は慎重に受け取る必要がある。不登校に、いじめ、学習上の困難、発達特性、精神的な不調、家族状況、学校の制度や風土など、複数の要因が複雑に関わりうるからである。提供情報では、著者は長期の実証研究を語っているものの、本社の主張を一般化するための研究設計、対象範囲、比較条件がどこまで公開されているかは別途確認が必要となる。故に読者は、成功談を普遍的な保証とみなすより、親子の会話と承認のあり方を点検する実践的提案として活用するのが妥当である。方法が合うかを子どもの状態に即して見極め、必要なら医療、心理、教育の支援と組み合わせることが、この本の有用性を損なわずに生かす読み方となる。結論として本書は子どもの不登校に直面し、家庭で何を変えられるのかを具体的に考えたい保護者に適している。とりわけ励ましているつもりでも注意。指示、比較、不安からの先回りが増えてしまう人にとって、子どもの行動を見る視点と言葉のかけ方を見直す契機になりうる。教員や教育支援に関わる人にとっても、出席の回復だけでは測れない心身の余力、親子関係、生活習慣に目を向ける補助線として読めるだろう。類書にも自己肯定感や褒め方を扱うものは多いが、本書の際は地震の水という一貫した比喩を用い、不登校、身体症状、親の関わり、再登校後の成長を一つの実践体系として結びつけている点にある。また、子どもへの介入法ではなく、親が承認を実行できるようになる訓練として方法を位置づける点も明確である。ただし、強い治癒率の表現を保証と受け取るのではなく、個別事情を踏まえた一つの支援モデルとして読むことが重要である。医療的な不調や深刻ないじめ、安全上の問題が疑われる場合は本書だけに依拠せず、適切な専門機関や学校との連携を優先したい。ご支援いただける場合は森田直樹。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。